皆さんこんにちは、安西育郎平和原発独り言の時間がやってきました。もう3月ですね、1年のうちの4分の1のコーナーをに差し掛かろうとしています。外はまだなんとなく肌寒い日もありますが、日差しがだんだん暖かくなりましてね、私は宇治市に住んでいるんですが、平等院で歩いて15分ほどのところに住んでいますけども、 JR 奈良線という京都と奈良を結んでいる路線をよく使っています。その途中に桃山っていう木がありましてね、そこには桃の花が満開ですね。もう春が来たなという感じです。今日も京都って、京阪三条という駅で降りてこのスタジオまで歩いてくるんですが、いつものように駅伝発祥の地っていう日が立っているところを通ってやってくるんですけども、鴨川を渡ってしばらく来ると高瀬川っていう川がありましてね、森鴎外っていう作家に高瀬川っていう作品がありますけども、その横を見ると佐久間象山遭難の日とかね、佐久間象山という人もいますが、実際は象山のようですが、佐久間象山遭難の日とか大村益次郎遭難の日とかね、いろいろ京都には史跡が山ほどありますね。そういうのを一つ一つ見ながら歩いていると、とても時間がかかります。僕はだいたい興味関心が旺盛な方なもんだから、福島の調査行っててもスタスタと放射線だけ測っていればいいという気分にならないでね、その ところどころにあるお寺とか記念碑とか開拓の記念碑とか、そういうものの前で足を止めるんですから、調査仲間から見るとちょっと厄介な調査員かもしれませんけれども、その分報告書にはそういうものも載せるので、1月24日から26日まで行った時の報告書、つい1週間ぐらい前にできましたが、42ページ待って、それは放射能の測定結果だけじゃなくて、そういう景色とか今どんな花が咲いているかとか、そんなことも書いてあるっていうところであります。78歳、だんだん枯れつつあるものの、やっぱり感性はなるだけ豊かにね、研ぎ澄まして、四季折々を感じたいものだと思っています。さて今日はですね、ちょっといつもと違って平和と原発独り言っていう番組だけども、ちょっと離れて、あることを紹介したいと思う。それ NHK 文化センターっていうところの京都教室、 NHK がやっている文化センター、京都でやっている教室、そこに4月から私の新しい講座が開かれましてね、タイトルが育郎先生の知る楽しみ1、騙す心騙される心っていうんですよね。安西先生じゃなくて NHK が育郎先生というふうに親しみを込めてタイトルをつけてくれたんですが、騙す心騙される心、全6回4月から9月にかけて、展開されるんですけども、これについてちょっと紹介したいと思います。NHK 文化センター京都教室っていうのはこのスタジオから歩いて15分ぐらいかなのところにあるので、近いといえば近いんですけれども、そこでものすごくたくさんの講座が開かれていましてね、その中の一つに、入れてくれて、騙す心騙される心っていうんで、全6回を展開しようっていうわけですね。なぜ NHK 文化センター京都教室とご縁があったかっていうと、昨年の8月1日に NHK から相談を受けたんですね。京都と戦争ということで何か、講座を組みたいっていうんですね。8月っていうと戦争を考えるのに、時期といえば時期ですね。8月15日が昭和20年8月15日、昭和天皇がもう戦争はやめますというラジオで放送した日ですね。それでなんとなく8月になると広島長崎のこともあり、平和とか核兵器の問題とかで、 日本中がいろいろな集いが開かれたりするんですね。で NHK としても何か、京都と戦争ということでやりたい、事前に相談があった時に京都と戦争でどんなテーマがあり得るでしょうかって言われたので、僕は2つ挙げましてね、1つは京都原爆投下計画あまり広く知られてないみたいだけど、京都は原爆投下の第一目標だったんですね。広島に実際には最初の原爆が落とされたけども、その前、10日余り前、2週間ほど前までは京都に原爆を落とすつもりでいたんですね。だから京都原爆投下計画っていうのは一つの講座のテーマになるんではないでしょうか。それから京都と戦争って言ったら、まあ欠かせないのがやっぱり応仁の乱っていうね、ちょっと古いけども10年以上にわたって、首都の京都がですね、内戦にまみれて死死累累たるありさまになった。世界でもまあそうないことだから、京都と戦争を語るのには応仁の乱は欠かせないのではないかっていうわけですね。それで、そういうことにしましょうっていうことになって、京都原爆投下計画は私が、担当して、応仁の乱の方は別の歴史の先生、新しい観点から、京都と応仁の乱について現代的に論じられる先生にやっていただくということで、まあ、それでご縁を結んだんですね。京都原爆投下計画にも何十人かの受講生の方がお見えになって、外国人など相手にボランティアガイドをしている女性なども来ていただきましたが、やっぱりあまり京都が原爆投下の第一目標だった、それは今の京都駅のすぐ近くにある鉄道博物館の中にある転車台、列車の方向を変える回転テーブルみたいなものがあるんですが、今でも残ってますが、そこが狙い目だったっていうようなこと、歴史的事情を含めて細かく紹介したんですが、そんなことを知りませんでしたっていうんで、その後やっぱりこの ラジオ局の界隈などにやってくる外国の方、特に原爆を投下したアメリカからの観光客に、京都が原爆投下の第一目標だったっていうことを知ってるって言っても、知らないって、こんな素晴らしい街を原爆で破壊するなんていう、そんな計画があったのかって、どこの国だっていうわけですが、いやあなたの国だっていうことだけども、まあ原爆を落とした方も落とされた側もあまり京都原爆投下計画は知らないんですね。どうしましょうっていうわけで少し詳しく紹介したんですね。でそれがご縁となって、じゃあ先生、語りっぷりもなかなか面白そうだから別のテーマで、来年はシリーズでやってくださいっていうんで、話が持ち上がったのが騙す心、騙される心。これは実は何年か前に NHK のテレビで全8回、同じタイトルでテレビでやったんですよね。1回25分番組でしたけれども、なかなか面白かった。で一番最初の回は祇園のワインバーを借り切りましてね、まあ12月に撮影しましたけれども、朝7時ごろにワインバーに集まるように言われて、しかもタキシードかなんか来てこいって言うんですね。それでワインバーで僕はタキシードを着て手品をやる場面から始まったんですけども、まさに騙しというと手品って言うんで、そこから話が始まりました。今度も4月8日お釈迦様の誕生日に第1回目を NHK 文化センター京都教室はやるんですが、トリック人為的な不思議現象って言うんで僕がいくつかの手品を演じることにしています。手品は僕は中学1年生から趣味にしているので、それから東京大学の学生の頃は第3代奇術愛好会会長をやってましたのでね、で今も国境なき手品師団の名誉会員をやっているので、手品はお手の物なんですけれども、まず人間ほら簡単に騙されるでしょっていうのをやっていただいて、その上で第2回目には文学芸術の中の騙し、 まあ、探偵小説とか推理小説と呼ばれているものはある意味では作家が読者を騙すわけですよね。すぐには見破れないような騙しの筋立てを考えて面白おかしく、しかもその文学作品だからいかにも名文を連ねてそういうトリックを仕組んでいくんですけども、まあ、シャーロック・ホームズはじめどんなそこにはトリックの原則があるかっていうこともお話しするんですね。3回目は霊とカリスマの世界っていうんで、これは日本にとっては1995年3月20日に東京地下鉄サリン事件っていうのが起こって、オウム真理教事件つって大問題になったんですけども、そこでもあの麻原彰晃っていう人が持っている一種のカリスマ性、これに惹かれてですね、東大とか早稲田とか慶応を出た人が他愛もなく教祖がこの超能力で宙に浮くなんていうことを信じてとんでもない犯罪集団になっていったんですが、まあ、霊とカリスマの世界を論じてみよう。そして4回目には科学者も騙されるっていうんで、科学者は騙されないかそんなことはなくて、歴史上を見てみると科学者もとんでもない嘘のことを本当だと思い込んで研究した失敗の歴史もありましたしね、まあ、今でも私の周りでも科学者も詐欺に騙されてるからね、科学者も騙されるっていうのをやろう。で5回目には実生活に潜む騙しっていうんで、まあオレオレ詐欺と言われるものをはじめとしてこの頃それが大変進化しているので、自分は騙されないと思っている人が一番危ないって言うんですけども、これをまとめようと、つい3日ぐらい前に私にもフランスから騙しのメールが来たですね。いかにも親しげに来て、まあフランスまで旅立ってきたけれども財布を盗まれて困っているので、とりあえずいくらいくら貸してほしいっていうのは僕の知り合いの名前を語ってメールをよこすんですね。こういう経験はもう何回かありますので騙されたりはしませんけども、まあ、日常いつ騙されるか分からない。そして一番最後に6回目、どうすれば騙されないのかなっていう話をしてまとめようというわけですね。で NHK の受付は 075-254-8701 075-254-8701 っていうところで電話で受け付けているようですが、出足好調のようなので、まあ、関心のある人は一度電話をして様子を伺ってみてもらうとよろしいと思います。さて、私は3月は福島の調査の延長線上で福島のエゴマ農家の方々が、商品にならないエゴマオイルを使って、まあ、石鹸の開発をしたいっていうんで、京都に集まってそのシャボン作り、石鹸作りの可能性について、関係者とお話しし、4月以降の福島調査をまた続けていくその足がかりにしたいと思っています。今年も基本的に毎月をベースにして福島が用意をして、まあ、もう被災から8年が経ったんですけども、まだ困難を抱えている福島の人々をなんとか私のできる範囲で支援し続けたいと思っています。ではまた来月お会いしましょう。さようなら。